シネマクティフのポッドキャスト、次回の収録は2018年11月4日の日曜日です。マホチンのコーナー映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは、あなたが好きなコメディ映画は日本映画編です。コメディと一口に言ってもあまりにも広大すぎますので、前回同様選考基準は声を出して大笑いした作品を選考基準に日本映画を一作品選んでください。締め切りは収録当日2018年11月4日日曜日17時半までです。シネマクティフ .com のコンタクトアスからお寄せください。あなたの好きなコメディ映画は日本映画編、声を出して大笑いした作品を選考基準にしてください。たくさんの投稿をお待ちしております。
映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
ということで、今回もマコチンとラインツアーをつないで収録をしております。マコチン、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もいますよ。
ゲストですか。
はい。
ちょっとこれ、ね、僕全く知らされてないんで。
そうですよ。
はい、楽しみなんですけど。
まこちん、こんばんは。
ああ。
わかりましたか。
わかった？
わかりますよ。
わかりました。マルユです。
どこおるんすか。
どこおるんすか。なんか不思議ですよね。私がここにいて、まこちんが東京にいるって。すごい変な感じなんですけど、
なんか不思議な感じですけど、
はい、
どうですか最近、
はい、
なんか変わったことありますか。
あの、それこそ丸湯さんと、お、あの、うまいうなぎ食いに行きました。
めっちゃいいな。
マジ。
それ言っちゃったんだ。
ダメな。
全然いいですよ、もちろん。そうそう、あの、これも言ってもいいんですか。じゃあ、まこちん、
はい、
言っても大丈夫。あの、まあ、まこちんが、
はい、
あの、就職祝いで。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
何が食べたいって言って。まあ、普通こう、お寿司とか焼肉とか、うなぎとかになるじゃないですか。
まあね。
そしたら、うなぎか寿司がいいです。あの、ね、そうそうそう。そうなんです。
高いもん言いよりましたね、これね。
いい、あの、全然あの、カジュアルな。ね。
あ、そうですか。
お店。カジュアルっていうか、居酒屋さんですよね、あれね。
居酒屋？居酒屋のにうなぎ出してくれる。
でも、うなぎなんですよ、専門が。
あ、だけど、うなぎ専門やけど、カジュアルな店。
そうそう。串もあるし、そういう、かば焼きも白焼きもあるし、そういろんな部位の串焼きとかがあったり。へ
すごいな。
うん。すごい満員だったよね、すごい人気で。
そうなんですよ、ね。
あ、人気店
です
か。待ったんですよ。
へぇ、そんなに、
うん、でも、やっぱりうなぎが食べたいっていうんで、じゃあ、待とうかって言って。
贅沢なね。
あの、っていうか、あの、どっちも行きましたからね。うん、
どっちも、そうそうそう、寿司も行ったん。マジで。すごいな。
いやいや、でも、あの、お寿司は、あの、まこちんにちょっと出して。
ああ、そうなんですね。うん、そうそうそう、すげえ。
ここぞとばかりに。
いいな。
はい。
いや、美味しかったです。
うん、美味しかったね。
ちょうど明日からですね、仕事。う
ん、あ、明日からですか。おお。
頑張ります。
頑張ってください。
頑張ってください。はい、
じゃあ、そろそろコーナー行きますか、はい、今日は、じゃあ誰に、
じゃあもう当然、丸湯さんに、はい、ちょっと。
もうわかりますよ、ね。
出したいと思います。
わかります。はい。はい、
まこちんの映画の楽しみ方も自由だ。
どんどん。
かわいい。
シンプルな、どんどんいただきましたけども、
はい。はい。ありがとうございます。
今日は何の映画をご紹介してくれますか。
はい。今回ご紹介する作品は、寝ても覚めて、
ね。あ、出た
出た。もうほんと昨日ですよ。
うんうん、
あ、見ました。
はい、公開初日の1日に見てきまして、
うん、ほうほう、
テアトル新宿やったんですけど、218席が満席。
おお、すごいな。
もちろん。
やっぱ東京やな。
立ち見は出てなかったですか。
あ、立ち見出てましたよ。
ですよね。
さすが。
で、まあ、あの、サービスデーっていうこともあると思うんですけど、
あ、そっか。
まあでも、浜口監督のこと好きな人が集まっている感じがあって、
なるほど。
まあすごい熱気があって、良い環境で見れたなと思ってます。
じゃあ、どんな映画かご紹介を。はい、
あらすじはですね、大阪に暮らす21歳の朝子が主人公なんですけど、
大阪なんですね。
大阪が舞台です。
ほうほう。
バクという同い年ぐらいの男性と出会うんですけど、
うん、
まあその人と運命的な恋に落ちると。
ほう。
ただある日バクがその朝子の前から突然姿を消してしまうんですね。
ほうほう。
で朝子、まあ、傷つくじゃないですか。
まあね。
で、まあ、その思い出をこう振り払うようにですね、
うん、
2年後、朝子は、大阪から東京に引っ越して生活してるんですけれども、
ほうほう。
そこで、出会った男性が、良平っていうんですけど、
うん、
この良平が、もう、バクとウリ二つの人間なんですね。
ほうほうほう。
で、まあ、バクのことをこう思い出してしまうんで、朝子は良平を避けようとするんですけど、
うんうんうん、
良平は朝子に好意を抱き、まあそれにまあ答えるように朝子も徐々に惹かれていくっていうストーリーです。
へ
え。朝子は、カラカエリカさんっていうあの新人の方ですね。なんかソニーソンポの CM とかに出てるとかって
言
って
た。ソニーソンポ。
はい。で、バクと良平を二人、演じているのが東出昌大さん。
おお。
まあ、二役なんでね。まあ、そういうところもちょっと見どころの一つかなと。
まあ、東出君のことは好きですよ、僕は。好きですけども。
はい。
二役でしょ？
二役ですよ。
大丈夫ですか？
あの器用な東出君が。
え？ちょっと心配になるじゃないですか。
しかも、ペップさん気になるところだと思うんですけど。
はい。
大阪が舞台なんで、
そうですよ。
ね、関西弁問題ですよね。
そうそうそうそう。
はい。そこもまた
、気になるとこじゃないですか。
ね、チェックしていただけたらなと。
なんじゃかんじゃと。
思ってます。はい。まあ、同じ顔やから、まあ、好きになったんかとか。
うん。
ね、その、良平にバクの姿を重ねていないかとか。
うん。
まあ、そもそも、何をもって人は人のことを好きになるのかとか。
うん。
まあ、あらすじを喋った中で言える範囲だけでも、まあ、いろんな問いを投げかけてくる映画で。
なるほどね。
はい。こういった、まあ、スマートなね、感じが、やっぱ浜口監督の作品ないいなと。
うんうんうん。
はい、思いますね。で、まあ、浜口監督、遅すぎるって感じなんですけど、
うん、
この作品が、まあ、商業デビューでして。
ああ、そうですよね。
はい。前作のハッピーアワーが、まあ、海外で評価を受けて、
うん、
まあ、初めて大きな資本を得て捉えた作品っていうことです。
うん、
予算を得て、まあ、変わった部分っていうのがあって。
ありますか、やっぱり。
映画ね、ちょっと贅沢になってるというか、まあ、例えば、結構上の方から撮影していたり、まあ、クレーン使ってるな、みたいな。
クレーンですか？あれ、ドローンじゃなくて？
あ、ドローンなのかな？
ドローンの可能性だいぶあると思いますけどね、今はね。
この時代はそうですね。
うん、
まあまあ、そういう、ショットがあったりとか、
はいはい、
まあヘリコプターが映るシーンがあるんですけど、
うん、
まあ、これひょっとして飛ばしたんかなとか、
おお、なるほど、まあまあ、
やはり絵は変わってきているなという印象です。
なるほどね。
で、まあそれだけじゃなくて、
うん、
作品作りのなんか姿勢の変化も個人的には見えまして、
おお、そうですか。
どういうことかというと、商業映画を撮っていくぞっていう決意が見えたんです。
いいことですね。大歓迎ですよ。
ああ、まあ個人的にはこれがいいのかどうかわからないっていう僕はスタンスなんですけど、
うんうん、
おそらくなんですけど、
はい、
初めてスローモーションを使ってます。
へえ。
はい。まあ、ただ単にこれまでの映画でそういう使うシーンがなかっただけっていうのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
なんか今までこう封印してきたものがなんか解かれた感じが出ますね。
いいですね。
はい。あとはスマホで撮影した映像を挿入したりなんだとかね。
今っぽいですね。
今っぽいですね。
今っぽいっすよね。
今っぽいです。
うんうんうん、
これもあんまイメージにないんですよ。
そうですね。
ねえ、そういうなんか不必要な自意識は捨てたんかなっていう。
おお、いいですね。
はい、すごいポップ、ポップになってたんで。
うんうんうん。
いいですね。それはいい。
ねえ、まあまあ、いいのか悪いのか。
みんなわからんですけど。
そうですね。見ないとわかんないですけどね。
あと、もう一つ。
うん。
コミカルに描くことに力を入れているという印象がありました。
おお、そうですか。
で、商業映画ってやっぱり、 笑いの部分って必要不可欠じゃないですか。
もうもうもちろんね。
ね、映画をまずその娯楽として楽しめるかっていうところがまあ重要だと思うんですけど、
うん、
そこへのなんか気の使い方がこう今までにない感じでしたね。で、それが結構もう古典的ですらある、まあ言うたらちょっとベタな感じもあったんですけど。
ああ、そうですか。
はい、それがまあ普通に笑えて、うん、とても良かったです。
なるほどね。
で、その、まあ、役割を担ってるのが、伊藤沙莉さんで。
おぉ、獣道とかの。
あ、うん、そうですね、うん。獣道の主演の方で、朝ドラとかにもね、出てた方なんですけど、
うん、
まあ、この方が完全にまあ、コメディリリーフとして、活躍しててよかったです。
うん、へー。
マリュさんご存知だと思うんですけど、はい、彼女すごいハスキーボイスで、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、私今そう彼女が出るものは全部見ようと思ってる女優さん、
そんなに
すごい、うん、だからこの間の薬師丸さん の,、うん、キーさんの、はい、えのきだ貿易堂にも出られてるし、
はいはい、どの役ですか、
あの女の子、
あの女の子、あ、そうなんですね、
あれがサイリちゃんなんですよ、 あとパンバスにも出てるん
で、あ、そう
です、もうずっとこう定期的に
いいですね、
うん、出られてますので、
よかった
ね、はい、
すごい、まあ、演技派ですよね、
うん、そうですね、
うん、
嫌味がないですね彼女は、
ああ、そうです
か、うん、演技派だぞみたいな嫌味な感じがないので、
お、なるほど、
私は、うん、好きです、はい、
まあ、完全にコメディエンヌでして、この作品では、
そうですね、
ほんまに素晴らしかったですよ、
楽しみです
、はい、なんで、まあ、まあこういう感じですごい大衆的な作家になろうという、うん、まあ、気概を感じます、
なるほどね、
はい、エンタメはしてきたと思ってるんですけどね、僕的には、
ああ、なるほどね、
ただまあ特にまあハッピーアワーとか、
うん、
まあ、朝食になることもあるので、うん、ね、そういうところで見づらさはあったんですけど、
うん、
まあ、今回はまあ2時間に収めてきてますし、
うん、
まあ、あと豆腐ビーツさんが、
ね、ですよ、
ね、そっか、そうですね、
まあ、我々の地元神戸の、
はい、
ね、豆腐ビーツさん面識はありませんけど、う
ん、まあそういうところでちょっとね、とっつきやすくはもうだいぶなってると思います、
なるほど、
ただこれはこびるって意味では全然ないんですよ、
うん、
はい、娯楽映画としてまとめつつ、
うん、
まあ、とはいえね、今回改めて思ったんですけど、
ほう、
やっぱり濱口さんってなんか残酷な作家やなっていう感じはしますね。
それどういうところで感じますか？
まあ、僕たちがこう今まで見過ごしてきた部分をこう可視化してしまういやらしさというか、
うん、
この作品で言えば、まあ、ある登場人物が後に登場した時に、
うん、
まあ、大病を患ってるわけですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、でなんか後悔してしまうというか、うん、今までのなんか時間の過ごし方を後悔してしまうというか、
病気した人が、
あ、その周りの人
間、周りが、
これまあエゴなのかもしれないですけど、
あ、はいはいはい、もうちょっと優しくしとけばよかったなとか、そういうこと、
うん、そういうことですね、
はいはいはい、
ただこう戻れないわけじゃないですか、
まあ、もちろんそうですね、
はい、そのなんか時間の残酷さだとか、
うんうんうん
うん、そういうものをこう描く作家なんですね。だからまあその浜口さんが残酷っていうんじゃなくて、
うん、
世界がそもそも残酷であるっていうことだと思うんですけど、
あ、はいはい、
ありのままの世界をこう映画にしている、まあ、ところがあるんで、
うん、
まあ、今回こうね、新たに、まあ、観客を獲得することにはなると思うんですけど、
はいはい、
まあ、ひょっとしたらすごい心をえぐられる、まあ、可能性もあるという。
う
ん、まあ、その辺は、浜口さん変わってなかったんで、
うん、
往年のファンというか、
うん、
からしたら、まあ、安心したところではあります、
ね。ああ、なるほどね。
うん。まあ、ちょっと、ね、なんか、鑑賞するハードルを上げてしまった感じはするんですけど、いや、まあ、ぜひ、見ていただきたいですね。
なるほどね。これまで、浜口作品って、まあ、ほぼ見てきてはるわけじゃないですか。
ほぼそうですね、はい。
ね、で、その中での位置づけっていうのは、まあ、こっちの中ではどれぐらいの位置づけですか？
あー、でも、一番では全くないですね。ないけど、もう傑作と読んでいいぐらいの作品だとは思うんですけど。
上位には入りますか？
上位には入ると思いますね、はい。
おー、こう昔からこう見てきたファンも納得、ある程度納得と。
ああ、もう大納得ですね。はい。
しかも、商業的なところも意識しつつっていうところなんで、大きな一本になりそうですよね。
いや、すごい、そうですね。ターニングポイントだと思いますね。
ちょうど浜口監督って今年40歳になられるじゃないですか。
あ、
多分なんかそういうのも個人的にあるのかなとか私は思ったりしてたんですけど、
ね、
節目の、まあ、なんでそういう風に結果になるっていうことってあるし、こういう方たちってそういうのをなんか持ってるじゃないですか、星みたいな。
あ、まあね、
なのでなんか12月がお誕生日みたいなので。
ああ、そうだ、
どうして。
ああ、今調べた。ああ、なるほど。
そうだから38歳の時に撮影していたのかわからないですけど、まあどっちにしても30代最後の、
あ、そう
だ、大きな一作っていうことね、で初のメジャーっていうか商業映画っていうことで、そういうなんか挑戦とかもあったのかなとか思ってたりしたんですけど、
でもあの集大成といえば多分ハッピーアワーだと思うんですよ。
へえ、
今作はすごいハッピーアワーのテーマも引き継ぎつつ、まあ撮られた作品だなっていう感じなんで、これを機にいろんな浜口作品にも触れていただきたいなとも思う作品でした。
なるほどね。
ペップさんの感想もね、ちょっと聞きたいですね。
ああ、いや、でもね、それは俄然、はい、その、見に行きたいなっていう気持ちになりましたよ、やっぱり。まあ、もともと見るつもりはありましたけど、ちゃんと2時間ぐらいで収めてくれてるんで、これは、俄然、見に行こうという気になってますんで。
はい。
はい。
ぜひぜひ。
関西弁チェックもね、しないとね。
怖いな。
渡辺大地さんがあのね、関西出身なんで、ね、そこはすごいテンポがいいというか、ね、安心して見れました。
ああ、それ聞いたらなんとなく分かりそうな気もしてしまいましたが、ね、ただね、これね、僕、関西弁の構成を言ってるんじゃないんですよ。マインドなんです、マインド。
マインドを。
そうそう。関西弁の、その関西人がどういう返しをするかとかっていうところは、多分浜口監督は関西ね、長いんで、脚本の部分では、そこ反映されてると思うんですよ。むしろそっちの方が大事だと思ってて。
ああ、なるほど。
うん。マインド的な部分で関西弁映画になってたら、僕はいいかなと思いますけどね。
うん。
ただあまりにも下手くそやとちょっとね、ノイズにはね、なるんで、まあそこちょっと心配ですけども、
はい、
まあまあ、できるだけフラットな気持ちで見に行きますよ。
はい、寝ても覚めてもよろしくお願いします。
はい。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。